兄貴の言葉、コロサイ人への手紙1章28節から2章3節まで。私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵を持って、すべての人を諭し、すべての人を教えています。すべての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって、労苦しながら奮闘しています。私があなた方やラオデキアの人たちのために、その他私と直接顔を合わせたことがない人たちのためにどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。私が苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受け、さらに理解することがで豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。主へ御言葉として賛美をしたいと思います。
父よ、おなじ
天にいらっしゃる私たちのお父様、あなたが私たちにこの一日をくださり、私たちにこの場所をくださり、私たちにこの家族をくださり、教会という家族をくださり、ありがとうございます。あなたが私たちを本当にいろいろな家庭、いろいろな状況の中で探し出してくださり、私たちをこのようにして集わせてくださいました。あなたが私たち一人を作ってくださいました。そしてイエス様にあって、あなたが私たちを作り変えてくださる方です。私たちはまだ日々罪と戦ったり悩んだりしますけど、あなたが私たちを導いておられます。あなたのことを信じない時でも、あなたが私たちを導いておられることを感謝します。あなたが私たちをキリストのにあって成熟したものとして立たせようとしておられることをありがとうございます。私たちは今週歩むために必要な力、恵みをどうぞお与えください。私たちが聞く御言葉を通して養ってください。今日説教してくださるマーク牧師やグラ牧師を強めて、彼を通して私たちに主の御心、主の恵みを教えてください。共に礼拝に参加できない兄弟姉妹もおられます。どうぞ彼らのうちに働いて、彼らの道にも御言葉によって恵みを注いでください。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。続けて共に主の祈りを祈りたいと思います。主の祈り。天にいます私たちの父よ、御名が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。続けてもう一つの賛美、教会福音賛美歌230番を一緒に歌いましょう。まず歌詞をお読みします。確かなもとい、ただ主におき、十字架の地にてあがなわれて、水と言葉で清められた主の教会は主の花嫁、この世にありて一つとされ、一人の神の皆をあがめ、一つの家庭を共に受けて、一 一つの望み、共に抱く。見た目を明かす過ちにも、人があざけりそしるときも、熱き祈りは神に届き、涙の夜も歌と変わる。うちに争い満ちるときも、試みの中悩むときも、永遠の平和を待ち望みて、勝利の民は安きを得る。地にある民も天の民も、御神にありて一つとされ、共に交わり共に望む、主と共にある嬉しき日を。
Thank you.
次転入会式の予定でしたけど、兄弟姉妹は本日来ることはできないので、また次回体調不良で参加できなかったので、また時を改めてしたいと思います。ですから、聖書の、説教の聖書箇所、聖書朗読をさせていただきます。ピレモンへの手紙21節から25節までです。ピレモン21節から25節までをお読みします。私はあなたの従順を確信して書いています。私が言う以上のことまであなたはしてくださると分かっています。同時に私の宿も用意しておいてください。あなた方の祈りによって私はあなた方のもとに行くことが許されると期待しているからです。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。私の同労者たちマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカがよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。この説教箇所からマーク・ボカニグラ牧師が宣教師パウロの希望と題して説教してくださいます。
皆さんおはようございます。今日はピレモンへの手紙の最後の説教箇所ですが、今日はその宣教についてのテーマです。で実はその私の最後の説教7月2日の時も宣教についてなので、今回と7月2日はなんか宣教についてのテーマがプチシリーズみたいなものになっています。はい、では一言お祈りして始めたいと思います。愛する天のお父様、私たちはまたピレモンへの手紙からあなたの御言葉を聞きました。宣教師パウロの熱い思い希望を通して私たちはイエス様の願い、イエス様の御業の意味、そのイエス様の熱い思いを理解することが、見える形で見ることができます。どうか神様、あなたの福音が祟られるように、どうかこの時間を守ってください。主よ、どうか私の口を清めてください。私が語りたいメッセージではなく、本当にあなたの御言葉を語ることができるように、私の口を清め、私たちの心を、私たちの耳を守ってください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。また、いつものことなんですけれども、子どもたちへの質問ですが、病院には、どんな部屋があるか、知っていますか？病院ですね、病院。いろいろありますよね。受付、入ったら受付ありますよね。受付の裏に事務室がありますと。で、レントゲンを取る部屋とか、診察室っていうのは、先生が、患者さんの、ことを、見るお部屋、手術する部屋っていうのは、ね、から来て、悪いものを取る部屋ですね。そして患者さんの、病室や、看護師さんが、働くナースステーションなどなどのようないろんな部屋が、あると思います。で、いろんな部屋がないと病院って成り立ちませんよね。例えばもし病院が、私たちの病院には救急車と受付しかありませんって言われたら、いや病院なんですかっていうの言いたいですよね。いい病院にするためには一つだけを特別にしてもできない、ということなんですね。できるだけ多くのことをやらなければならないっていうのが、病院のことです。で、宣教の働きも同じことが言えると思うんです。宣教は、私はよく言うのは神の羊の牧会と言えるんですけれども、教会っていうのは神の羊の、病院と例えることはできます。 で伝道あの福音を伝える働きっていうのは、まあ、救急車で、まあ、病院や、まあ、怪我人を病院へ運ぶように、まあ、傷ついたり迷っている、まあ、神の羊を探しに行って教会に連れていく、まあ、働きとも、まあ、言えますよね、まあ、説教や、まあ、聖書の学びは、まあ、神の羊に、まあ、栄養のある食事や効果的な、まあ、お薬を与える働きでもあり、で教会内の、まあ、交わりやセルグループは神の羊の健康や、まあ、羊同士の、まあ、関係を管理するところでも、まあ、あるかなと思います。で牧師たちや長老たち羊たちが、まあ、集まって話し合ってこれ今後どうするのかっていうのは、まあ、何だろう、病院の、まあ、事務所はナースステーションのようなそういうような働きにも例えることができます。まあ、宣教にはそれらのすべてが必要で、一つでも欠けていたら宣教または牧会は、まあ、成り立たない、またなり、まあ、できるの難しいっていうのが言えますね。一つに特化せずに神の群れの牧会のためにすべてを成し遂げようとする宣教師パウロの宣教の仕方が、まあ、実はこのパウロの、あのこのピロモンへの手紙にも書かれていると思います。で私が学んだ神学校で、新約のパウロ書簡というクラスがあるんですけど、パウロが書いた手紙のクラスなんですけれども、最初に学んだのはこの手紙だったんですね。ローマ書じゃないのとか、使徒の働きじゃないのとか、いや実はピルモンへの手紙だったんですね。それはこの短い手紙からパウロのバランスの取れた宣教官を容易に、まあ、理解することができるからだったんですね。神学的なパウロ、牧会的なパウロ、宣教のパウロが全部この手紙に書いてあるっていう、そこがまあ感じられると思います。宣教師パウロは熱心に伝道していましたが、同じ熱い思いで教会の成長のためにも働いているっていうことをここに書いてあるんですね。で今日はピロモンへの手紙の最後の部分からパウロがどのような思い、どのような動機、どのような希望を持って宣教師として歩んでいたかを、まあ、ちょっと見ていきたいと思います。でまず、まあ、パウロがこの手紙を書いていた時にパウロはどういう状況だったのかと、まあ、毎回復習してますけれども、パウロは、まあ、伝道活動の最前線に、まあ、いました。最前線ですね。エルサレムで、まあ、パウロが伝道活動している中で、まあ、大勢のユダヤ人たちがパウロが聖書の神様を冒涜していることを、そしてパウロ帝国に反逆しようとしていることを訴え、パウロを、まあ、処刑しようと考えていたんですね。でしかしパウロ帝国は、まあ、パウロがローマ市民であったことに気づいたんですね。そしてパウロがローマで帝王カエサルの前で裁判を受けたいと願ったので、エルサレムを治めていた、まあ、総督、まあ、フェストゥス、まあ、総督、フェストゥスとフェリックスも、まあ、含めてなんですけれども、まあ、パウロをローマへ送ったんですね。でパウロはローマでローマ兵につなげれて、つながれて自分が処刑されるかどうかが決まるカエサルの前での、まあ、裁判を待っていたんですね。しかしそのような状況の中でも宣教師パウロは彼を殺そうとしているユダヤ人の前でも、総督フェスタスや総督フェスティスの前でも、自分の裁判を待っている間の中でも、いつ もう大胆に、まあ、伝道し続けたんですね。伝道しまくってたんですね。そういうパウロでした。そしてローマでも、まあ、大勢の人たちにも、まあ、伝道活動してたと。それだけではなく、カエサルの前で裁判を受けるとき、力強くカエサルに伝道できるように祈ってくださいと、まあ、パウロはエペスの教会に祈りの要請をしたんですね。どうか私が解放されるようにっていう祈りではなくて、ね、処刑、私を処刑する、カエサルが救われるようにっていう、そういう熱い、宣教師パウロだったんですね。いつも命をかけて全ての機会を用いて熱く伝道する、まあ、パウロでした。でそのような伝道活動のただ中でパウロはピルモンへの手紙を書いたんですね。 その、まあ、何でしょう、ギャップをあの思い出していく、あのやっぱり考える必要があるんですね。私たちは3つのメッセージを通してピロモンへの手紙の内容を確認しましたが、どういった内容でしたか。ピロモン、あなたも私みたいに熱心に伝道しなさいっていう内容でしたか。いや、その箇所、その箇所での、まあ、パウロは使徒の働きにある外向きの伝道者よりも内向きの、まあ、カウンセラーみたいなそういうパウロでしたね。長老のような存在であったピレモンがそれまで惜しげもなく教会の兄弟姉妹を支えてきたことに感謝し、ピレモンの働きを励ましました。頑張ってるよっていうパウロ。その後パウロはピレモンにローマであなたを裏切った奴隷オネシモと、まあ、ここで諮問会を行い、オネシモがクリスチャンになったことが確認できました。そしてオネシモはあなたの、まあ、教会に転入したいと、まあ、考えているんです。ですからピレモン、あなたはオネシモと和解しなさい。あなたの教会が私を迎えてくれるようにオネシモを迎えなさいというんですね。そういうパウロでもありました。伝道大好きな、まあ、信徒さんなら、いや、パウロはなんでこんなにね、こんなことに時間割いてるんだ、この案件を早く済ませてまた次の伝道集会行った方がいいって思う人がいるかもしれませんけれども、宣教師パウロとしてはこれが時間の無駄だとは一切思っていなかったんですね。むしろこれが一番重要だって思ってたんですね。兄弟姉妹が和解し合うこと、キリストの弟子の愛が深まること、キリストの体がただ数的に成長するのではなく霊的に成長することは宣教師としてのパウロの熱い願いだったんですね。今日の招きの御言葉でもそれも確認できます。ですからパウロは彼の伝道活動でよく見られる、まあ、命がけの熱心さを持って教会内の兄弟姉妹の和解を求めます、まあ、この前のこの今日の聖書箇所の前の箇所なんですけれども、それがよく感じられます。私パウロが自分の手で私が告げ合いますと書いています。あなたがあなた自身のことで私にもっと負債があることは言わないことにします。そうです、兄弟よ、私は主にあってあなたの行為に預かりたいのです。私をキリストにあって安心させてくださいっていう、そういう熱い思いで、まあ、和解を促します。パウロは宣教または牧会の一部分だけを熱心に求めたのではなく、牧会のすべてのために熱心に働いていたことが、まあ、わかります。なぜなら伝道することだけではなく教会の純潔と一致を守ること、教会員同士の和解を促すこと、キリストの弟子たちの愛を成長させることもですよも宣教の一部だからです。じゃあそれを、まあ、考えながら、まあ、パウロはどのような思いで宣教に関わっていたのでしょうか。まあ、ピレモンのこの手紙の最後の4節をで4節でそれを見ることができます。まずは、まあ、パウロは聖霊様の働きを確信して、まあ、ごく普通の場面で教会がイエス様に奇跡的に従うことを、まあ、期待してたっていうことが、まあ、ここでパウロはパウロの、まあ、何でしょう、希望がはっきりと見えることができます。ピレモンへの手紙から、まあ、説教するとき、まあ、私は毎回言ってますけれども、パウロがピレモンに促している和解っていうのは社会的に常識的に考えられないことだったんですね。まあ、復習すると、主人ピレモンと、まあ、奴隷オネシモがいたんですけれども、オネシモが主人の元から逃げたんですね。でオネシモが、まあ、ピレモンのお金を盗んで逃げた。で当時だったらこれはもう処刑に値する、まあ、罪だったんですね。なのでこれを許すっていうのは考えられないことです。ピレモンにとって精神的に辛く、経済的にもプライド的にも大損してしまうような、まあ、和解です。どう考えてもかなりも無理があったんですね。しかしパウロはこう言います。21節、私は あなたの従順を確信して書いていますと。私が言う以上のことまであなたはしてくださると分かっています。いや、すごいこと言いますよね、パウロ。パウロは、まあ、ピレモンが自分の命令に従うことを、まあ、期待していないっていうのは、まあ、8節で書いてあるんですね。この従順っていうのはパウロの命令に従うっていう、そういう意味ではないんですね。パウロはキリストの律法である愛のゆえに和解を促し、社会とこの世の価値観を取っ払って、ピレモンが奇跡的にもイエス・キリストの愛の大命令に従い、イエス様の大命令に従い、オネシモを愛することを期待していたんですね。期待というか確信していたんですね。つまりパオロが期待していた奇跡っていうのは、まあ、イエス様がもたらしたなんか大胆な、まあ、奇跡ですかね。水の上に歩くとか、5000人の人たちに、まあ、パンを与えるっていう、そういう奇跡ではないんですよ。こういうごく普通の場面で見られる奇跡的な従順、そういう奇跡を期待してたんですね。聖霊様しかもたらせない信仰から来る従順を期待してたんです。そしてピレモンとピレモンの教会が和解以上のことをすることをもう、まあ、パウロは確信したんですね。まあ、なぜパウロはそのように確信できたのか。まあ、大まかに言うと2つ理由があります。まあ、先ほど、招きの言葉で、読みましたけれども、イエス様ご自身が全ての人をキリストにあって成熟したものとして立たせてくださると約束されたからです。死からよみがえる力を持つイエス様がおっしゃるのであれば、人の心を変えることもできるとパウロは確信できます。そしてもう一つの理由は、パウロがもうすでに何回もごく普通の場面で、そして人間関係の中で、教会が福音に奇跡的に従うことを見てきたんですね。ユダヤ人と異邦人の和解も見てきたんで、それをもう何回も何回も見てからもう確信できたんですね。はい。まあ、結果は実は、まあ、どうなったかこの手紙には何にも書いてないんですけれども、実際そのようになったと考える3つのヒントが実はあるんですね。まずピレモンへの手紙が聖書にあるということは、ピレモンに個人的に宛てられた手紙がピレモンの教会、全世界の教会に公開されたっていうのが、まあ、1つ目のヒントですよね。それはまあ実際にピレモンがオネシミと和解できたからだと思います。和解できなかったら聖書に入ってるかどうかはちょっと気まずいですよねそれが1つ目のヒントです。2つ目のヒント、コロサイ4章9節でパウロはコロサイの 全教会に忠実な愛する兄弟オネシモとして受け入れなさいと言っています。まあ、感覚としてはピレモンへの手教会、ピレモンへの手紙がもし恵み教会に一通送って、でコロサイの手紙っていうのは東関東中海の全ての教会にオネシモを受け入れなさいって言ったら、もうなんかね、トラップみたいな、トラップじゃないですけど、なんて言うんでしょうね、まあ意味は分かりますよね。全教会に、地域の教会にもう和解しなさいって、受け入れなさいって言っちゃってるパウロがいるんですよね。ですからもうある意味ピレモン逃げられませんそれが2つ目の、まあ、ヒントです。だけど最後のヒントが、まあ、私たちにとっても非常に励ましになると思います。ピレモンの手紙の約40年後にアンティオケ教会の牧師であるイグナティオスがエペソの教会に手紙を書きました。これ聖書外の手紙なんですけれども、歴史的に信頼できる手紙なんですけれども、その手紙の冒頭にはエペソの教会の牧師、愛に満ち溢れるオネシモ牧師と書いてあるんですよ。でエペソっていうのは感覚的に、もしコロサイが千葉であればエペソって東京みたいな、おー、なるほどねっていうすごいことですよね。つまり奴隷オネシモが 主人のもとに戻り、その教会でおなしもは兄弟として受け入れられ、最終的にはコロサイの教会ではなく、もっと大きい都市のエベソの教会の牧師になっていたっていう可能性が高いんですよね。確実に言えないんですけれども、可能性がかなり高いです。つまり主人を裏切った奴隷オネシモがエペソ教会の牧師になる、すごいことですよね。和解以上の奇跡的な従順とも見られるかなと思います。皆さん、私たちも、まあ、宣教をしている教会とも言えますけれども、宣教を続けている教会として、私たちもパオロのような信仰と期待と希望を持っていますか？私たちは教会の中に臨在しておられる聖霊様の働きを過小評価していないでしょうか？私たちはパオロが期待したように教会に奇跡的な従順を期待しているのでしょうか？それが一つ目のポイントなのかなと思います。次に、死刑になるかもしれない状況の中で、パオロは教会の兄弟姉妹といつか会うために常に希望を持ち続けていたということだったんですね。1章22節をまた読みます。同時に私の宿も用意しておいてください。あなた方の祈りによって私はあなた方のもとに行くことが許されると期待しているからですと。パウロがこの一節を書いているときに、本当のことですけれども、ローマ兵と鎖でつながれていたと思います。すっごい希望ですよね。処刑の裁判を待っている中で、私のホテルをね、用意してくださいっていう、いや、処刑ですよっていう、そのような絶望的な状況にあっても、パウロのために、熱心に祈っているコロサイ教会に、私をもてなす準備をしなさい、この鎖から解放されることを期待してますと、パウロは言ってるんですね。しかし、皆さんは、いやー、そのパウロの希望、パウロの信仰ってすごいなと思ってるかもしれませんけれども、最も不思議なことはその希望ではないんですよ。不思議なことはコロサへ戻ることなんですよ。コロサへ戻ることが不思議なんですね。ピルモンへの手紙の前に書かれたローマへの手紙を読むと、パオロの願いっていうのは、ローマを経由して西へ行き、スペインまで伝道したい、宣教し続けたいっていう、そういう願いなんですね。しかしローマに着いたパオロがなぜか西の方のスペインではなく U ターンして東の方へ行きたいって言ってるんですよ。で、その理由はピレモンとオネシモところへ行きたいっていう、そういう願いなんですね。面白いですよね。宣教師パオロ、スペイン教会開拓したいっていうパオロが U ターンしてコロサへ行きたい。要するにパオロは宣教または伝道という抽象的な概念や自分が成し遂げたいインパクトのあるミッションを成功させるために宣教していたのではないということなんです。神の群れに加わっていない神の羊を探すためだけではなく、教会を愛するためにも、また一人一人の兄弟姉妹を励ますためにも宣教していたんですね。ですからスペインへ向かっていたパウロでしたが、あっさり U ターンして大きくて有名なアンティオキア教会、エルセレム教会、エフェソ教会をもう通り過ぎて、ちっちゃなコロサイ教会へ行きたいって言うんですよ。その理由はコロサイ教会、ピレモン、オネシモを愛し励ましをするため、そして本当に和解しているのかも確認するためも、含まれていると思うんですけれども、そういう目的だったんですね。だけどこの愛っていうのは一方的ではなく双方的なものなんですね。パオロは教会の愛、コロサイ教会の愛によって安心を得たい、英語の訳を見るとニュアンス、その英語の訳のニュアンスに言い換えると、私の心をリフレッシュしてください、つまりあなたたちの愛に励まされたいっていう意味もあるんですね。 つまりパオロが解放されたかった理由は何よりも兄弟姉妹と会いたかったんですね。宣教を続けている私たちが抱いている希望はパオロと同じでしょうか。私たちが宣教したいっていう理由っていうのはただただその抽象的なものではなく、神の羊、キリストによる兄弟姉妹、新しい兄弟姉妹、今知っている兄弟姉妹と会いたいっていう思いなのか、まあ、一つ学べるかなと思います。まあ、最後にパオロの宣教の働きを見ると、パオロはいつも人に囲まれながら教会と共に宣教していたことが、まあ、分かります。まあ、私の新約の先生によると、まあ、新約聖書には、まあ、パオロの同労者として36人の名前が出てきます。まあ、パオロは一人、まあ、単独で宣教してるっていうイメージあるかもしれないんですけれども、まあ、なんだろう、パオロチームみたいなのがいて、でなんか、まあ、いろいろメンバーが変わるみたいな、そういうイメージなんですね。宣教や牧会は一人で、ま、走るマラソンではなく、チームである、まあ、バレーボールや、バスケットボールに近いということです。まあ、23節から24節を読むと、パオロがピレモンへの手紙を書いたとき、5人ですよ、同労者がいたということが分かります。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っていますと。私の同労者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカがよろしくと言っていますと。一人で書いていないというのが分かりますよね。この5人の人物の背景を知ると、このチームで宣教するということがどういうものなのかすぐに分かると思います。例えばですよ、宣教はエパフラス23節、アリスタルコ、コロサイ4章10節、ルカ、使徒16章16節とか、それを見るとパオロと共に囚人となったのように、教会全体で宣教の苦しみを共に背負い、共にイエス様の大宣教命令を果たすことなんですね。ただただ牧師たち、長老たち、執事たち、セルリーダー、宣教師たちが一人で宣教の苦しみを背負うのではなく、教会として、共同体として、一つの神の家族として宣教の苦しみを共に背負い、前進する働きなんですね。それが一つ言えることです。しかし教会として宣教することの難しさは、教会はある意味、まあ、成長の過程にいますと、不完全な、まあ、チーム、不完全な共同体であることです。つまり同労する教会はいい意味でも悪い意味でも常に変化している教会、共同体です。例えばですよ、ここに出たマルコという人物なんですけれども、マルコっていうのは福音書のマルコを書いたマルコですよ。マルコは前ですよ、パオロと共に働いていましたが、宣教の苦しみを担うのがもう苦しすぎて、宣教するのを諦めて帰ってしまった人なんですね。あ、ちょっとこれレベルが高いですっていう。で、パオロがその時、いや、マルコはまだ未熟だっていうことを、まあ、考えて、まあ、次の宣教地に行ったんですけれども、パールとシラスとルカだけで、まあ、過酷な宣教を続けました。で、まあ、15章だったので16章っていうのはかなり過酷な迫害を受けたので、正しい判断だと思うんですよね。まあ、いろいろね、バルナバの宣教の哲学とあるんですけれども、パールにとっては正しい判断だと思います。しかしそういう時があったとしても、10年後に書かれたこの手紙でマルコがまたパオロと共に働いていることが分かってるんですよ。まあ、10年後ですけれども。で、またパオロが死ぬ前に書いたテモテへの手紙にはこういうことが書いてあるんですよ。マルコを伴って一緒に来てください、彼は私の務めのために役に立つからです、っていう、すごく愛のこもった一節ですよね。つまり未熟だったマルコがパオロの立派な信頼を得てる同労者になってた。そういう変化も、そういう成長もあるんですよね、教会の中で。しかしですよ、いい方向もありつつ逆のパターンもあります。この箇所にデマスという人物がいます。 ピロモンへの手紙が書かれた時点ではデマスはローマでパウロの宣教の苦しみを担っていたのですが、数年後にパウロはデマスは今の世を愛し私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。つまりデマスはマルコのように宣教を諦めただけではなく、信仰そのものを捨ててしまった。今の世を愛することを選んでしまった。そういう宣教師ですよ、信徒ではない宣教師がその当時いたっていうことです。まあ、このように教会にはいつも変わらず、いつも変わらず忠実に仕える兄弟姉妹エパフラス、アリスタルコ、ルカもいれば、最初非常に苦戦しながらも急成長する兄弟姉妹もいます。マルコもよ。また長年忠実に仕えていたのに最後には信仰を捨ててしまう人、デマスのような人もいます。しかしそのような教会であってもパウロは忠実に信仰と希望と愛を持って教会と共にいつも宣教し続けたんですね。私たちも同じような思いはあるのでしょうか。何があっても教会と共に歩んで宣教する覚悟はあるのでしょうか。パウロの歩み方を見て、まあ、いろいろ学んだと思いますけれども、実は私が今日皆さんに覚えていただきたいポイントっていうのは、宣教についてパウロから何を学ぶかではなく、パウロの生き方を通して宣教師パウロの師匠であるイエス様の宣教の御業を仰ぎ見て感動して感謝することがポイントだと思うんですね。まあ、パウロはそのようなことを自分で悟ったわけではありません。ただイエス様の救いの御業を見習ったからこういうことができたと思うんですね。例えばですよ、イエス様がこの世に来られた理由は神の国の救いの福音を語るためでした。伝道ですよね。ですからいつも町々を回り、神の国の救いについて、まあ、熱く命をかけて語っておられました。まあ、パウロのようにですよ。しかしイエス様はどんなに忙しくても伝道するだけではなく、いつも弟子たちや神の民との時間をとっていました。弟子たちがイエス様の例え話が理解できなかった時は、イエス様は時間をとってゆっくり説明しましたよね。あとは愛する兄弟ラザロが亡くなった時は、イエス様はすぐに伝道活動をやめられて、マルタとマリアを慰めに行かれました。真面目なパリサイ人たち、イエス様と弟子たちの行動を見て、いや、バプテスマヨハネは断食をし祈りをしてましたが、あなたたちはよく食べたり飲んだりしてますねみたいな、なんかもっと伝道した方がいいんじゃないのっていう、そういうコメントでもありますよね。イエス様は宣教することがただ伝道するだけではなく、教会を愛し養うことも宣教の大事な一部分だったと考えておられました。そしてイエス様もパウロの同じようにいつも人に囲まれながら教会と共にチームとして宣教していたことがわかります。イエス様一人で宣教した方が簡単だったと思いますだったかもしれませんね、書いてありますだったと思います。しかし大勢の弟子たちと共に御国の前進のために働かれました。そして皆さんもご存知のようにいろんな弟子たちいましたよね。熱心でも、まあ、不器用なペテロ、疑い深くつい嫌味を言ってしまうトマス、怒りっぽく権力を欲しがる雷の子ゼベダイの息子たちヤコブとヨハネ、あと忠実に従っていたのに最終的には裏切ってしまうユダ。弟子たちの中でもいろんな性格、いろんな変化もありましたが、イエス様は一人一人を愛されました。12人の弟子たちに同じ宣教の福音と霊的な力を与え、同じように足を洗い、聖餐式で同じパンとブドウ酒を与えてくださいました。そして私たちも忘れていけないのは、ユダが口でイエス様を裏切るまでは イエス様は弟子としてユダの足も洗われましたが、洗われましたし、弟子としてのパンとブドウ酒を与えてくださったということです。イエス様はどのような人が教会にいても、どのようなチームであっても、いつも教会と共に宣教されたのです。そして、どのような教会であっても、イエス様は聖霊様の働きを確信され、どのような状況にあっても、教会が奇跡のようにイエス様に従うことを期待されました。弟子たちが十字架にかけられたイエス様を置き去りにしても、ペテロがイエス様との関係を3回も否定しても、イエス様が蘇られたのに関わらず、弟子たちがイエス様の不活を疑ったとしても、イエス様はこうおっしゃいます。誠に誠に誠にあなた方に言います、私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います、私が父のもとに行くからです、と。弟子たちのことですよ。つまり教会の歩みがどうであれ、またそれまでにどのような葛藤があったとしても、イエス様は教会がイエス様がなされた宣教の奇跡を超えるような大きな技を行うことを確信しておられるんです。それはイエス様が父の身元に行かれた後に聖霊様を教会に与えると道父が約束してくださったからなんです。そしてその後何が起こりましたか。ペンテコステの日に聖霊様が教会と弟子たちに下られ、使徒たちと教会はイエス様の3年間の働き以上に主の御国を拡大させ、教会に成長をもたらし、エルサレム、ユダヤとサマリアの全地、さらに地の果てまで日本まで福音が述べ伝えられました。でイエス様が宣教された理由は何だったでしょうか。ただ御父のミッションを果たすことだけですか。教会を愛するために、ご自分の花嫁のと愛するために宣教を果たしたんです。十字架にかけられ3日後によみがえられたイエス様は天国というゴールに到着された時にそこにとどまれませんでした。パオロが、コロサへ行きたいと言ったようにイエス様は U ターンされ、ご自分の教会と再び会うためにこの世に戻ると約束されました。その目的は私たちを永遠に愛し、私たちととの教会との永遠の関係を楽しむためです。究極の宣教師としてイエス様は神の民を愛するためにこの宣教の救いの御業を成し遂げられました。イエス様の宣教の御業に感謝し、私たちも同じ思いで宣教の働きに関わっていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、パオロの模範を通してイエス様の宣教の御業を見ることができました。本当に感謝します。イエス様がただただミッションを果たすのではなく、私たちを愛するために、キリストの花嫁を愛するために、会うために命を懸けて熱心に働いておられることをまた確認できました。どうかそれを仰ぎ見て、同じ熱心さ、同じ愛を持って御国の前進のために働くことができるように、使えることができるように助けてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。
説教の応答の賛美として、教会福音賛美歌45番、神の顔羊を賛美したいと思います。まず歌詞を読みます。罪なき一人子、父の身元より離れてこの世に生まれた子羊、ああ神の子羊、聖なるキリスト、尊い血潮で清めたまえしよ。身代わりとなって責めと恥を受け、命も捧げた罪なき子羊、ああ神の子羊、聖なるキリスト、尊い血潮で清めたまえしよ。闇の中にいた私は救われ、神の子とされた羊飼いのもと、ああ神の子羊、 聖なるキリスト、私はあなたの子羊とされた。では賛美しましょう。献金の時間を持ちたいと思います。献金のご意のない方、あるいはその意味が分からない方は、そのまま献金袋を次の方へお回しください。献金の祈りをいたします。 天の父様、私たちの毎日のすべてのことをあなたが見ておられます。そしてあなたの教会が前進するためにあなたが外向きのも内向きのもすべてのことを働かせてくださっていることありがとうございます。私たちが主イエス様のしたように福音を述べ伝えて、また愛し合うことができるよう助けてください。私たちを救う主イエス様の愛を覚えて感謝して、この捧げ物をお捧げいたします。どうぞこれからの選挙のためにもお待ちさせてください。イエスキリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。報告の時間に入りたいと思います。一番は先ほど申し上げたように体調不良のため、転入予定のコー・イドリアン教会と律子姉妹、また今度転入会式を行いたいと思います。ぜひ回復のためにお祈りください。2番、本日礼拝後、KMI 英語での交わりの時間を開催します。これは103号室に変わるかもしれませんが、どなたでも参加できる、英語を、使ってみたい、あるいは聞いてみたい方はどなたでもご参加ください。3番、来週日の午後1時から教師会を開催します。この教会の教会学の教師方のためにぜひお祈りください。4番、今年日本トロ協会の東関東中会が久しぶりに宿泊の小学生キャンプを開催します。8月10日から12日まで、多分木金土だと思いますけど、千葉少年自然の家で開催されます。対象は小学校2年生からです。キャンパーの方も、中学生以上の奉仕者の方も参加者を募集しています。チラシを、がございますので、後でお配りします。ご質問などある方は私までご連絡ください。5番、6月24日にちょっと特別な時間帯ですけど、普段ない時間帯ですけど、土曜日午後2時から6時、4時までクリスチャンライフ学びの特別講義を開催します。マーク牧師が4月の学び、結婚と信仰の続きを取り上げてくださいます。あとでもどうぞご参加ください。続けて今週の予定が書いてある通りです。それでは問いなしの祈りをマーク牧師にお願いいたします。
今日は詩編27編を用いて取りなしのお祈りをしたいと思います。 We'll be using Psalm 27 for the pastoral prayer. Feel free to follow along using your Bibles as I pray. お祈りします。主は私の光、私の救い、誰を私を恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。主よ、どのような戦いが起こっても私たちは動じません。なぜならサタンの王国と戦うとき、あなたは暗闇を破壊する光だからです。主が私の肉を食らおうとするとき、イエス様は私たちに朽ちない栄光の体を与えてくださいます。教会に敵対して陣営が張られても、教会の柱であり天と地を支配しておられるメシアは私たちの命の砦です。ですからどうか、先ほどの報告に書かれているように、私たちの子供、契約の子供たち、私たちの人間関係、私たちの結婚をすべて守ってくださることを確信し、私たちは動じません。4節、一つのことを私たちは主に願います。それを私たちは求めている。私たちの命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎその宮で思い巡らすために。主よ、 あなたの御前で礼拝することは最も慰めが与えられる場所でもあり、時でもあり、最も安全であることを信じます。あなたと共にいる時はどんな砦よりも高く、どんな城壁よりも固く、どんな堀よりも深い、最も安全なところだと信じています。ですから私たちは戦いの中でも喜びの生贄を捧げ続けます。主に褒め歌を歌い続けます。私たちの命の日の限り、イエス様と共に御父の家に住むことができますように。あなたの御前にいるなら私たちは恐れません。しかし主よ、どうか私たちの声を聞いてください。私たちが呼ぶこの声を、私たちを憐れみ、私たちに応えてください。あなたの御顔を仰ぎ見ることは私たちの守り、私たちの祝福、私たちの恵み、私たちの平安であることを信じていますけれども、私たちが宣教している中で、クリスチャンとして歩む中で、私たちは常にサタンの力に囲まれ、いつも誘惑と戦っています。どうか神様、岩の上に私たちを上げてください。イエス様を復活の上に上げてくださったように、どうか私たちを見捨てないで、私たちのためにあなたの御前での平らな道を用意してください。あなたの愛は私たちの父と母のよりも深く、あなたの愛は永遠の救いであることを信じます。しかし神様、このように私たちは確信の祈りを捧げますけれども、確信した時に私たちは罪を犯し、過ちを犯し、失敗する時があります。ですからどうか神様、その過ちを思い出し、美味しくなるように、心を強くするように、あなたをいつも待ち望むように、私たちの信仰、希望、愛を深めてください。あなたの教会はあなたの花嫁です。しかし私たちは罪深い弱いものなので、あなたの御国の前進のためにどうか私たちの罪を許し、私たちを成熟させ、成長させてください。主よ、この1週間また私たちは普段の仕事や普段の働きの場に行きますけれども、私たちは確信します。あなたとは私たちの光、私たちの命の砦、私たちの救いです。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
それではお立ちになる方は一緒に共に立って最後の唱詠を歌いましょう。そしてから、マークご父子による祝祷と構想があります。
私たちを救ってくださった宣教師イエス様はこのように私たちを祝福します。主があなたを祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アーメン。